こんばんは。ラグビーズウィークリーポッドキャストの時間でございます。第10回目となりました。ついに2桁です。いつ始めたか、忘れましたけども、まあのんびりとやってたら10回目になりました。次は100回目を目指して、のんびりやっていきたいと思います。で、まあラグビーがもう忙しいですね。ヨーロッパもそうですし、日本もそうですし、アメリカもそうですし、まあ南アフリカの方も間もなくってところですね。レインボーカップ始まりますねってところですね。なので今日もラグビーの裏側のところをいろいろ見ていきたいと思います。今回かなりコンパクトになっているので、サクッと聞いちゃってください。で、まずはですね、スコットランドのニュースですね。スコットランドのラグビー、がですね、BT、ですね、報道局ですね、とスポンサー契約を3年間延長しましたと。で、BT とは2014年からのサポートなので、10年をこれで超えますというのでロングですね。で、その発表動画があったんですけど、それには、まあ、2014年からいろんな、まあ、セブンスだったりローカルとのコミュニティの、活動だったり、まあ、代表の、まあ、イングランドを倒したシーンだったり、いろんなハイライトがですねまとめられて、それプラスその BT とスコットランドの両方の、まあ、CEO と担当者ですねのメッセージも喋られてて、まあいい動画だなというところですね。はい、やっぱ生の声のメッセージ動画っていうのはいいですよね。記録としても残るので、はい。で、それと同時にですね、まあ、BT がプリンシパルパートナーっていう一番トップのカテゴリーのパートナーシップなんですけど、まあ、そこに同じくですね、ピーター・バルディっていう自動車リテールの会社も4年契約を組みましたっていう発表がされてましたね。で、ピーター・バルディっていうのも、今まではプリンシパルパートナーではなかったです。最上位のカテゴリーではなかったですけども、その他のカーパートナーっていうところを務められたんですけども、そこからセルアップという形で、契約に至ったという流れですね。はい。で、次ですね、次はまあイングランドのところで、個人的には知らなかったんですけど、そのツイッキナムスタジアムっていう、まあ、イングランドのラグビーのホームスタジアムがあるんですけど、所有しているところがですね、まあ、テナントとして、そこの一角にエクセルっていう e スポーツチームが英国にあるんですけど、まあ、そこが拠点、ツイッキナムを拠点として、し始めてから2周年を迎えましたよっていうツイッとされてましたと。で、そのツイート、そのツイッキナムスタジアムの、ツイッターアカウントがいろいろ反応されてたというところで、僕も気づいた次第です。なんでこういうふうに、何でしょう、まあスタジアムで実際に e スポーツ大会が行われたとかは多分ないと思うんですね。そのアリーナでもないので。だけど、まあそういうテナントとして、入っていろんなコラボレーションを生むっていうのは結構面白いなと。まあ、スポーツと e スポーツの、まあ、これからね、いろんなコラボレーションが進んでいくと思うので、このあたりの動向チェックしていきたいと思います。特にね、ラグビーってまあ屋外スポーツで、まあ、たまに稀にアリーナではされてますけど、メインがその屋外なので、まあ、e スポーツとどうやってコラボの機会を生んでいくのかっていうところが、まあ、選択肢がそこまで多くないと思うんですけども、その辺はね、いろんな事例を見つつ、最適解を見つけれたらいいですよね。はい、次はですね、日本に行きます。日本の、トップリーグのクラブですね、東芝とサントリーの2クラブとですね、3市、東京の3つの市ですね、府中市、調布市、三鷹市っていうその計5社の連携っていうのが締結されましたと。 というアナウンスが、4月8日ですね、されてました。なので、まあね、ラグビーワールドカップ2019大会もそのエリアっていうのは、まあ、味の素スタジアムを中心にめちゃめちゃ盛り上がってたんですけど、まあ、そこのレガシー、を維持するというところで、まあ、今後と新リーグが始まりますけども、うん、その辺を、まあ、ホームエリアにするのかな、まあ、どうやってその FC 東京さんとかと、スタジアムのバランスを取るのかで、東芝サントリー両方がそこをホームスタジアムとはできないんじゃないかなと思うので、そのあたりなんでしょう、第一ホーム第二ホームとかでうまく対応してやっていくんでしょうけど、その辺の話し合いとかは非常に興味深いですね。はい、ここら辺のエリアもチェックしていきたいと思います。で、次が、南アフリカに行きますと。で、まあ、大学ラグビー、あまり南アフリカの大学ラグビー知らなかったんですけども、どうやらバーシティカップっていうのが、数年前から、されていて、そういうカップ戦がありまして、で今も行われてるんですけども、そこの何でしょう、大会ルールっていうのが結構ユニークで面白かったので、その辺が日本の参考になるんじゃないかなというふうに思いましてね。で、まあ、ローカルルールって割と自由度高く、ファンを楽しませるとか選手のことをいろいろ考慮してっていうのが、各大会ごとに設定できるので、まあ、公式の大会何でしょう、ラグビーワールドカップとかそういったものでない限りとか、それに準ずる予選だったりそういったものでない限り、こういったカスタマイズが可能っていうので、その辺って一つむちゃくちゃ大事なんじゃないかなというふうな、印象をこれで持ちましたね。で、特に面白かったのが、今まで、存在知らなかったんですけど、ですね、まあ、15人でラグビーするんですけども、一つチーム、そのうちの一人が、違う色のショートパンツ、まあ、そのズボンですねを履いてですね、試合を行いますと。で、ちょっと名称忘れましたけど、まあ、なんとかプレイヤーっていう風に呼ばれてて、で、その選手の何でしょう、活躍なのかな、ちょっとそのお金の流れはわからないですけど、その仕組みを導入することによってチャリティーにお金が、回りますよっていう風な、情報が書かれてましたね。で、まあ、確かにその15人全員が、まあ、同じ見た目である必要は、そのチームを認識さえできれば、そういう小さいところだったら別に変えてもいいんだなっていうのが、個人的には結構、新しいなと思いまして、で、そのズボンをまあ、どうチャリティーに回してるのか分かんないですけど、まあ、その売上げの一部がみたいな話なのか、それともその選手の活躍度合いによって、そこに比例させてなんかしてるのかとか、まあ、その辺は、いろいろ知っていきたいんですけど、でもね、こういうことが、まあ、ありなんだっていうのが分かったので、まあ、そういうことを、まあ、日本でもいきなりトップリーグで試すんじゃなくても、まあ、各地方の大会だとか、まあ、トップチャレンジなのかもしれないし、トップイーストウエストなのかもしれないし、まあ、大学高校のどれかなのかもしれないですけど、まあ、そういったところで、まあ、それぞれの大会で、ね、変にノーカスタマイズな、ルールに凝るんじゃなくて、これ面白い、カスタマイズしたら、まあ、ファンも選手もハッピーなんじゃないかなってざっくり思いましたね。はい。で、あとその選手のところですけど、大学生なので、 まあ、成績の規定も あるみたいで、まあ、ちょっとアメリカンな匂いが漂ってましたと。あとはそうですね、書かれてましたけど、その、まあ、南アフリカもスーパーラグビーのトップクラブとかありますけど、まあ、そういったところでいきなり試すんじゃなくて、まあ、大学ラグビーで、まあいろいろ試してからで、そのプロリーグでも試すみたいな循環があるよみたいな書かれてましたので、まあ、南アフリカの大学リーグも、チェックしていきたいと思いますというところですね。で次がリーグラグビーですね。 NRL っていう、まあ、ニュージーランドオーストラリアのリーグがありますけど、そこが、セラボディっていう、ハイテクなそのマッサージ系のですねプロダクトを作ってるところとリカバリーパートナーシップっていうのを締結しましたというニュースでした。でセラボディっていうのが F1 とも提携中だよっていうのをこのスポーツプロメディアさんは取り上げられてて、まあ今後ね、いろんなテクノロジーが、発展して、まあ今までまあ睡眠とかはより注目されてましたけども、それ以外の他のリカバリーの部分も、まあ、サプリメントだったりそのマシンだったりっていうところも、どんどん進化していくので、この辺りも、要チェックだなというところですね。であとは最後に、まあ、ツイートはしなかったですけど、まあ、日本ラグビーの新リーグの準備体制についてっていうところで業界さんが、ホームページでアナウンスをされてて、で、まあ、新年度も変わったので、4月1日付で新リーグの、主幹権っていうのが、ラグビーフットボール協会から、一般社団法人ジャパンラグビートップリーグ、っていう2018年からあるところに引き継がれましたっていうと、移譲されましたというところですね。はい、まあ2022年1月に開幕予定なので、まあ、あと7ヶ月ぐらいかな、7ヶ月半とかですか、まあある中で、まあね、今後本当に激動の7ヶ月になるんだろうなというところで、いよいよ動きが加速しそうな展開ですね。でそのトップリーグの自主独立運営が開始される6月以降をめどに改めて、新体制については、知らせるということなので、まあ、2ヶ月後にどうなるのかっていうところも要チェックですね。はい、ということで、本日は、ちょっとコンパクトバージョンでお送りしましたが以上になります。まあ、ラグビートップリーグも、ノックアウトトーナメントプレーオフですねが始まりますね、来週から。今日の試合もすごかったみたいですけど、非常に楽しみですね。はい、また、寝れない夜がやってきます。皆さんも楽しんでください。では失礼します。バイバイ。